皆さんおはようございます。長いようであっという間だったように私には思えますけれども、これまで私たちは2回にわたってキリストの素晴らしさを知った人生といったものについて考えてきました。皆さんこれまでのことをどれだけ覚えておられるでしょうか。かつてキリストの素晴らしさを知る以前のパウロ、その彼は自分の持って生まれたもの、自分の特権、自分の行いによる義によって救いを得ようとしていました。しかしその彼がキリストを知ることの素晴らしさをキリストを知ることによって完全に変えられたわけです。キリストが一体何をされたのか、キリストが一体誰なのか、そのことをパウロが個人的に知ったとき、彼の人生は変えられ、新しい目標を持った人生をスタートすることになったんだと。その新しい人生、キリストをよりよく知りたい、キリストによりよく似たものになりたい、そういう思いを持ってパウロは歩んでいたわけです。あのパウロもキリストの栄冠を得るために日々信仰のレースを走り続けていたわけです。そしてこのパウロは最後の最後まで自分の前に置かれたその信仰のレースを走り切ったわけです。第2テモテ4章6節から7節の中でこうパウロは言うわけです。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。パウロという人物を振り返ってみた時に、彼はどんな状況にあったとしても、どんな困難にあったとしても、どんなに苦しみにあったとしても、忠実に最後までレースを走り切ったんだと。そして同じことが私たち一人一人にも言われているんだということも見たわけです。キリストを私たちが本当に知ったのであれば、必ず私たちの人生というのは変わるんだと。そして変わっただけではない、私たちもパウロのようにキリストをよりよく知りたい、より日々清さを求めて、よりキリストに似たものになっていきたいと、そういう思いが与えられるんだということを見たわけです。そのような責任を私たち一人一人は今負っているんだということを見てきたわけです。さて今日はそのシリーズ最後の3回目になるわけですけれども、少し内容を見ていく前に皆さん一人一人に覚えてほしいことがあります。それはこれから私たちが見ようとしているピリピの3章の17節から4章の1節までは、4章の1節までに2つの異なる終着駅にたどり着く人の様子が記されているということです。この私たちのテキストの中には2つの異なる終わりを迎える人々の様子が記されているんだと。具体的に言えば、あるグループは今滅びへと向かっているんだと、そして別のグループは今救いへと向かっているんだって。聖書というのは明白です。それぞれの道にどんなものが用意されているのかということを明白に記しているわけです。そしてここにおられる子供であっても、中高生であっても、大学生であっても、または青年であっても、また年配の方々であっても、聖書が教えるのは必ず私たちは例外なくどちらかのグループに今属していると。必ずどちらかの終わりに向かって私たちは今 歩んでいるんだと、そう聖書は言うわけです。よく皆さん、私たちはこんな言葉をよく聞いたりしませんか？もしこんなことが起こるんだったら、私はこうしてたのにって、テストでこんな問題が出るんだったら、そこ勉強していたのにと、健康診断でこんな結果が出るんだったら、もう少し食べ物を控えてたのにとか、運動していたのにとか、また最近はよくニュースで災害のニュースを聞くわけですけれども、その人たちの中でこういう人もいるわけ、こういう一言を言ってる人たちもいたわけです。もしこんな災害や台風やこんなものが起こるのであれば、もっと私は準備していたのにと。私たちというのはよく何かが起こってから後悔する、そのようなものです。考えていただきたいのは、パウロはこのテキストの中で、私たちの人生の終わりには必ずこのようなものが待っていると、そう明白に教えているわけです。あなたのその生き方、その生き方の最後には必ずこういう結末が待ってるんだって。ですからどうかこれから聞くメッセージを自分のこととしてよく考えてみてください。今ある人は滅びへと向かっているわけです。そして今ある人は救いへと向かっているんだと。そしてこの問題を、全てが終わって人生を終えてから、ああ、あの時ああしとけばよかったなって、そう後悔しても遅いんだと。ですからこれから私たちは御言葉を見ていくにあたって、どうか自分自身に問い続けてください。今私はどちらのグループに属しているんだって。そのことを覚えた上で、聖書をお持ちの方は今日のテキストである3章、ピリピの3章の17節から読みますので、一度目を通してください。ピリピの3章の17節から4章の1節です。こうパウロは記したわけです。兄弟たち、私を見習う者になってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる御力によって、私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。そういうわけですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠をどうかこのように主にあってしっかりと立ってください。私の愛する人たちと。さて、皆さん読まれた方は気づかれたと思いますけれども、今日のテキスト一番スタート3章の17節に、まずパウロはピリピの兄弟たちに対して一つの命令を与えているわけです。その一つの命令とは、私を見習う者になってくださいと、そのような命令をパウロはここで与えたわけです。少し皆さんに考えていただきたいのは、そもそもじゃあなぜパウロはここでこのような勧めをする必要があったのでしょう。前回私たちは見ましたけれども、15節16節の中でパウロはこのような勧めをしたわけです。ですから聖人である者は皆このような考え方をしましょうって。ですからこの流れを見たときに、パウロは一度、私もキリストになって、私もキリストに似たものになって、そのようなもので歩んでいるから、私を習うものになって、私をと同じような考え方をしなさいと、そのようなことをパウロはもうすでにピリピの兄弟たちに一度言ったわけです。自分と同じように、ただ目標を目指して一心に走っていきなさいって、そのような考え方を持ちなさいって、 そのようにパウロは一度もうピリピの人たちに言ったわけです。別にこの励まし自体は複雑じゃないと思います。むしろシンプルな励ましだと思います。このような考え方をしなさい、私と同じような考え方をしなさいって。じゃあなぜパウロは繰り返し同じようなことを言ったのでしょうか。なぜパウロはここで私を見習う者になってくださいとそのような命令をフィリピの兄弟たちにしたのでしょう。もちろんこれには明確な理由があるわけです。それはフィリピの人々がイエス・キリストの模範に習って歩む時にあって、誰かの模範が必要だったんだと、そのことをよく知っていたパウロはそのような命令をしたわけです。そして特になぜパウロがそのような命令をしないといけなかったのか、その2つの理由が続けてこの中に記されているわけです。フィリピのクリスチャンたちというのはある状況、模範を必要とするような状況に置かれていたわけです。2つの現実がこの人たちを取り巻いていたんだと。じゃあ一体それは何だったんだ。今日皆さんと学んでいきたいのはそのことについてです。一体なぜパウロはそのような命令をしたんだって、どんな状況にフィリピの教会の人たちは置かれていたんだと。なぜならそれらを見るときに、私たちは時代は違いますけれども、同じ真理を、いや同じ問題に私たちは今直面しているからです。ですからどうかこのメッセージを聞き、そして学ぶときに自分の信仰をもう一度吟味してください。そして再びキリストが来られるその時を心から楽しみ待つ、そのようなものへと共に成長していくことができることを祈っています。さてまずどうしてパウロがそのような命令をしないといけなかったのか、その理由をまず見ていく前に、そもそもなぜパウロ、そもそもじゃあこの命令、そもそもの命令を簡単に少し皆さんと一緒に考えてみたいと思います。命令と。17節もう一度見てください。パウロはこう言ったわけです。兄弟たち、私を見習う者になってくださいと。もちろん、ここでパウロは自分自身のことを指して、自分のことを威張ってこう言ったわけではないということは明らかです。これまでに私たちが見てきたように、パウロというのは自分自身がまだ不完全であること、自分自身がまだゴールからかけ離れた存在であること、自分自身がまだゴールに向かって走り続けている、その途中であることをよく知っていたわけです。そして自分自身がまだまだキリストを知ることから、完全にキリストを知ることから欠けている、そのことを知っていたパウロは、自分自身もそのことを目指して歩み続けていたわけです。そのようにして生きていたわけです。ですからここで、パウロが私を見習うように見習うものになってくださいと、そういったときに、パウロが自分自身のことを指して、見なさいって、私は完璧ですって、だから私を真似しなさいと言ったわけではないということは明らかです。いやむしろここでこう言った理由、それはパウロは自分自身がキリストの清さを追い求めて生きている、他の人たちと同じように生きているその一員であったがゆえに、他のクリスチャンたちを励ますためにこのような命令をしたわけです。なぜなら皆さん、究極的に言えばクリスチャンというのは皆同じたった一つの目標を目指して歩んでいるものだからです。パウロも第一コリントの11章の1節の中で、第一コリントの11章1節の中でこう言ったわけです。私がキリストを見習っているように、あなた方も私を見習ってください。パウロという人物はキリストを模範として歩んでいる、そのような人物でした。パウロはキリストの足跡をたどって日々歩んでたわけです。 だからこそ他の兄弟を励ましてこう言ったわけです。兄弟たちって、私が今していることを注意深く見てなさいって、今自分がしていることはイエス・キリストを真似してやっていることだからって、私自身もキリストを習ってそう生きているから、私自身のことを真似して生きていきなさいって、パウロという人物のその生き方を見たとき、パウロという人物はいつもキリストに従うということがどういうことなのかということを周りの人々によく明らかにしていたわけです。しかしパウロはここで自分自身だけを見習いなさいとも言いませんでした。続けてこう言ったわけです。17節の後半にこう書いてあります。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてくださいって。おそらくここでパウロはテモテであったり、また2章に出てくるエパフロデトであったり、また教会のリーダーたちを指して、そういった人の歩みを模範にして目を留めるようにと言ったのではないかというふうに考えられています。しかしここで皆さんに注意してほしいのは、パウロが私たちと同じ教理を知っている人、同じ教理を信じている人に目を留めなさいとは言わずに、私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めなさいと言ったということです。要するにこういうことです。ピリピの人々が信仰の模範にするべき存在、それはどれだけ知識を多く知っているかではなく、どれだけその人が御言葉に立って日々歩んでいるのかって、そういった御言葉に立って適応して生きている人を模範にするようにと、パウロはピリピの人々を励ましたわけです。ですから大切なのは、どれだけ知っているかではなく、どれだけそれに基づいて生きているかが大切なんだと。パウロは霊的に正しいものの歩みをしているものの、その模範に習うようにと命令をしたわけです。そしてこれは私たち一人一人にも当てはめて言うことができるわけです。私たちもこれまで見てきましたけれども、私たちというのはキリストによって変えられ、日々清さを追い求めていく、キリストにより似たものになっていくと、そのような責任を私たちは一人一人与えられているわけです。だから私たちはみんな御言葉を学び、そして日々キリストを覚えて歩んでいこうと、そのような思いを持って生きているわけです。でも皆さん、時にあまりにも聖書が言っていることが難しくてわからないとか、あまりにもキリストの設ける基準が高すぎて自分にはこんなことできないとか、自分の置かれている状況にあって一体神が何を御言葉から言おうとしているのか、それがわからないとか、そういったことって皆さん経験したりしないでしょうか。また私たちがキリストのように歩んでいきたいって、でもその歩んでいきたいと思う中にあって、自分の心の中にある罪を見るわけです。でその罪のゆえにこうしたいけどそれができないって、自分の罪深さと神が求めるその基準とのギャップを見たときに、絶望感を覚えたりすることって私たちないでしょうか。皆さん、パウロも私たちの同じ葛藤、苦悩を覚えているような人物だったわけです。どのように葛藤しているのかって、そのことを私たちはローマの7章15節また24節の中からこう見ることができます。パウロの葛藤をローマの7章15節から24節の中でこう見ることができます。パウロはこういうわけです。私には自分のしていることが分かりません。 私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうって、しょうかと。パウロも私たちと同じように書く罪との葛藤を覚えて苦しんでいるような人物だったわけです。しかしパウロはいつも自分を罪の支配から解放してくださった、そのキリストの素晴らしさに、そのキリストに目を常に向け続けて、いつもこの主だけを覚えて歩み続けていた、そのような人物だったわけです。葛藤を経験しながらも、でもいつもよりキリストに似たものになりたい、より清いものになっていきたい。パウロはそう日々熱心に歩んでいたわけです。パウロはそんな自分を指して、また同じようにパウロを模範としている人を指して、私たちの模範に習いなさいと。問題は、じゃあ私たちはどうかと、少し自分に問いかけてみてください。今私たちは誰かを模範にしてクリスチャン生活を送っているでしょうか。今あなたの歩みの中にあって、この人はキリストを愛してキリストに忠実に従っていきたいって、日々望んで歩み続けてるって、こんな人のように私もなっていきたいって、こんな人のを私も模範にしていきたいって、そのような人物があなたの生活の中にいるでしょうか。また逆に、私たちは他のクリスチャンの人々に対して、兄弟姉妹に対して模範となるような行動を日々しているでしょうか。聖書の知識を持っていることはもちろん大切です。しかし問題は、さっきも見たように、その御言葉にその本人がどれだけ基づいて生きているのか、そのことが問われているわけです。私たちはパウロと同じように、自分自身を指して、確かに私自身もまだまだ完全ではないけども、でも私は主を愛して自分がキリストに似たものになって生きているんだと、だから私を習うようになってくださいと、そのようなことを私たちは他の兄弟姉妹たちに言うことができるでしょうか。皆さん、クリスチャン生活というのは個人個人のものではありません。もちろん私たちは個人的に祈り、個人的に御言葉を学ぶわけです。しかし私たちは一人では生きていけないわけです。私たちは時に葛藤を覚え、時に苦しみを抱くわけです。しかし私たちの周りにいるその模範に習うことができる、また私たちが模範を隣の人に示していくことができる、私たちは互いに助け合っていくことができるんだと、いや互いに助け合って生きていかなければいけないんだと、模範というものが必要なんだって、そうパウロは命じているわけです。今の私たちにも同じように必要なんだって。教会のリーダーかもしれませんし、もしくは信仰の先輩方かもしれません。皆さんはそういった人を習って今歩んでいるでしょうか。そして習って歩んでるだけじゃなくて、私たちは他の兄弟姉妹の模範に今なっているでしょうか。私たちが覚えなければいけないのは、私たちの目指す目標はただ一つだということです。キリストに似たものになっていきたいと。そのことを兄弟姉妹助け合いながら私たちはやっていくことができるんだと、そうパウロは命じるわけです。その責任が 私たちにはあるんだと。さて、パウロがじゃあどのような命令をしたのかということを少し見ましたけれども、今度はなぜパウロはそのような命令をしたのかと、その理由について見ていきたいわけです。なぜパウロが自分をまた他の人を模範として歩むようにと、そのような命令をしたのかと、その原因となった2つのグループについてこれから見ていきたいわけです。2つのグループです。まず1つ目ですけれども、18節もう一度見てください。18節にこう書いていたわけです。というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからですと。なぜパウロが模範に習うようにと命令したのか。それはまず一つ目に、一つ目のグループ、キリストの十字架の敵として歩む者が存在していたからだと。キリストの十字架の敵として歩む者が存在していたんだと。パウロはよくフィリピの教会のことを知っていたわけです。そしてパウロがフィリピの教会を見たときに、兄弟姉妹の中に敵が紛れ込んでいることを、敵が紛れ込んでいることに気づいたわけです。そしてその敵がに気づいただけではなく、その敵がもたらすその脅威さえもパウロはそのことに気づいたわけです。そしてその脅威を危惧していたわけです。このキリストの十字架の敵という言葉が、じゃあ一体誰を指しているのかということに関しては、さまざまな考え方がいろんな人の中であります。ある人は3章の初めに、私たちも見ましたけれども、3章の初めに出てきた救いには立法や儀式を守り行う必要があるんだと、そのように信じていたユダヤ主義者ではないかというふうに考えている人もいるわけです。こういう人々というのは、キリストの義、恵みによって救い、恵みによっての救い、それを否定し、救いプラス行いを教えているような人物だったわけです。またある人は、このユダヤ主義者たちと対極の位置にある、恵みによって救われたがゆえに全く立法を守る必要がないんだと、そのように信じていた反立法主義者ではないかというふうに考えている人もいます。この人たちというのは、私たちはもう救われたって、救われたらもう私たち自分の好きなことをしていけるんだって、自分の欲望に従っていっていいんだって、清さを追い求めてキリストに似たものになっていく、いやそんなものは私には必要ないって、クリスチャンとしての責任というものを否定しているような、そのようなグループだった、そのような人物たちだったんじゃないかと、そのようなことを考えている人もいるわけです。皆さんに注目してほしい点が2つここにはあります。もう一度テキストをよく見ると、こういう言葉が2つ並んでいるわけです。多くの人々が歩んでいるからですと、18節の最後に多くの人々が歩んでいるからですと。そして特にこの歩んでいるという言葉ですけれども、歩んでいるというのは、よくパウロがクリスチャンの行いであったり、クリスチャンの生き方を表すときに使っていた言葉なわけです。じゃあつまりどういうことかって、この18節には最もショッキングなことが書かれています。この十字架の敵と、この十字架の敵として歩んでいるものがどういうものだったかって、それはこういった人物たちというのは、自分をクリスチャンだと告白しているような人物だったんだと、自分がクリスチャンだと自分自身で信じているような人だったんだと、そしてその数が多くいたんだと。パウロはこの人たちのことをよく知っていたわけです。 パウロはこの人たちのことをかつて兄弟姉妹と思って呼んだそのような仲だったんだろうと、そのことを私たちはパウロがこのことを涙ながらに言ったという言葉から私たちは知ることができるわけです。彼らはこの人たちのことを思った時に涙を流さずにはいられなかったわけです。それだけ彼らのことを気にかけていたわけです。明白なのはこの十字架の敵として歩む者、その人物というのはイエス・キリストの福音を公に非難することはしないということです。イエスが自分の罪のために死んでくださったということを知っているだけではなく、それを受け入れている人、こういう人たちというのは言葉ではイエスは救い主だって、言葉では主だと、そのように認めているような人物だったんだと。しかし口ではそう言ってても彼らの生き方がそれを否定していたんだと。彼らの生き方が救われているものの、その身にふさわしい歩みをしていなかったんだと、そのことを18節でパウロは教えているわけです。皆さんよく知っているマタイの7章の中でイエスが言った言葉を覚えているでしょうか。マタイの7章13節から14節の中で、マタイの7章13節から14節の中でイエスはこう言ったわけです。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀ですと。そして続けて21節に、私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのですと。ここでイエスが言わんとしたことは明白です。多くの人が大きな門から入り、滅びへと向かっているんだって。主よ主よと何か形式的なことをすれば救われるわけではないんだって。主の御心を行う者だけが天の御国に入ることができると。残念ながらある人たちというのは、狭い門から入りさえすれば、あとは自分の好きなようにしていくことができるというふうに考えたりするわけです。救われたらもう自分の好きなことをしていいんだって、自分の何か、神が何を言うかではなく、自分がしたいことをすればいいんだって、そういうふうに考えている人もいるわけです。で、残念ながらこのピリピの教会の中にはそういった人がたくさんいたんだと、数多くそのような敵が紛れ込んでいたんだと。キリストの十字架に対して、その恵みに対して敵対するそのようなものがたくさんいたんだと、パウロはここで言うわけです。そしてそれだけではなく、これらの人物に対して4つの特徴を19節でパウロは付け足して説明しています。このキリストの十字架の敵としての人物がどういう人物だったのか、その4つの特徴が19節から見ることができるわけです。まず1つ目ですけれども、1つ目は彼らの最後は滅びですと。彼らの最後は滅びだと。パウロはまず言うわけです。彼らは今滅びに向かっているんだって。こういう人々っていうのは、口では言っていても心から悔い改めをすることをせず、自分自身を否定して、すべてを捧げてキリストについていくべきにもかかわらず、自分自身を全く否定せず、主のためにすべての犠牲を払おうとしないって。広い道を歩み続けて、そしてキリストのなされた十字架の恵みに対して今まだに敵対して歩んでるって。そしてその結果、一歩一歩今永遠の滅びへと向かっているんだと。二つ目の特徴にこう続けて書いてるわけです。彼らの神は彼らの欲望でありと。彼らの神は彼らの欲望だと。 こういった人物たちというのは神のことを、真の神のことを礼拝、心から礼拝しようとはしないわけです。まさにパウロがローマの16の18で言ったそのような人物です。ローマの16の18の中にこう書いてます。そういう人たちは私たちの主キリストに仕えないで自分の欲に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているのですと。この人物、キリストの敵として歩むそのような人物、それは神が望まれることよりも自分の望むままを行うそのような人物だったんだと。キリストを信じていると言いながら生き方が自分の欲を満たすそのような生き方をしているんだと、そのような特徴を持っているんだとパウロは言うわけです。そして3つ目に、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのですと。彼らの栄光は彼ら自身の恥だと。皆さんもよく知っているように、クリスチャンというのはキリストだけを誇りとして生きていくものです。パウロはガラテヤの6の14の中でこう言いました。ガラテヤの6の14の中ですけれども、しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりませんって。この十字架の敵というのは、パウロと同じように口ではキリストを誇りにしていますとそう言っていたかもしれませんけれども、その人の生き方が神以外のものに誇りを置いていたわけです。神以外のものに、その神キリスト以外のものを誇りとしていたって、だからこそその結果自分に恥を招くんだと。そして最後に4つ目の特徴として、彼らの思いは地上のことだけですと。彼らの思いは地上のことだけだと。ですが、この言葉が最後にこの人の特徴をきれいにシンプルに表しているわけです。彼らの思いは地上のことだけなんだって。ヤコブの4章の4の中でこう記されています。低層のない人たち、世を愛することは神に敵することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのですと。キリストの十字架の敵、こういった人たちは口ではキリストを追い求めていると、そう言っていたかもしれませんが、そう言っていたわけですが、しかし彼らの生き方がキリストではなく、この世のものを愛し、自分を愛し、この世に属した生き方だったんだと。彼らは自分たちのことを、自分自身は救われていると思っていたわけです。しかし彼らの生き方がそうではないことを明らかにしていたんだと。フィリピンのクリスチャンたちというのは、こういった人たちの存在に向き合わなければいけなかったんだと。そして今の時代を生きる私たちも同じような問題を抱えているわけです。これまで私たちはパウロの生き方を見てきたわけです。イエスの弟子として歩むこと、イエスの本当の弟子として歩むとき、それはキリストのために全てを犠牲にするそのような生き方だったわけです。キリストの素晴らしさを知ったがゆえに、自分が持っていた、かつて持っていた全てのものを捨ててでさえも、このキリストだけを追い求めたい、このキリストだけを知りたいと、そのようなものへと真の信仰者は変えられたわけです。そして私たちがこれまで見てきたように、パウロという人物の生き様を見たときに、苦しみや困難というものを多く経験していたわけです。キリストのために生きていくがゆえに、キリストを知りたいと歩むがゆえに、多くの迫害を受けていたわけです。ある人は こういうことを聞いて、まるでなんかクリスチャンになることが何かこの世にある幸せを逃すかのように考えるわけです。なんか実はこの世の中にあって、この世の中には数限らない、たくさんの本当の満足や喜びがあって、キリストに全てを捧げていく、そのような生き方がそういったそのような幸せを得る機会を失うような、そういった機会を得ることを捨ててしまうかのような、そのようなことを考えてしまうわけです。でも一体どうでしょう、この世の中に本当の幸せというものが存在しているのでしょうか。確かに私たちを一時的に喜ばせるものであったり、私たちに一時的な満足を与えるものなんてものはたくさん存在しているわけです。しかし、本当に私たちの心を喜ばせるもの、本当に私たちの心に満足をもたらす、いつまでもどんな時も満足をもたらすものができるもの、そんなものはこの世には存在していないのです。だからこそみんな、私たちの周りを見渡した時に、それぞれがそれぞれの幸せをみんなそれぞれが求めているわけです。それぞれが生きる目的が一体何なのかということをみんなそれぞれ各々に考えて生きているわけです。どこを何を手に入れたら私は幸せになれるんだって、何を手に入れたら私は満足を抱くことができるんだって、そういうふうに人々は歩んでいるわけです。私たちが覚えなければいけないのは、本当の満足を与えるものはキリストだけなんだって。本当の喜びを与えることができるのはキリストのみなんだと。だから私たちは言うわけです。キリストによって、キリストの十字架によって与えられたその救いを得た私は、その救いを得た私はそれだけで十分だって。確かにいろんなものがあるけども。私にはたった一つ、それだけで十分だって。キリスト、それを知ってる、その素晴らしさだけで十分だって。それだけが本当の満足を私に与えるんだって。問題は、私たちがそのように生きているかと。私たちはキリストを得たと、そう言いながら、私たちの心はこの世のものにまだ目を向けていないでしょうか。私たちはキリストを得たと言いながら、まだ自分の欲を満たすことをいつも考えていないでしょうか。キリストを誇りにすると言いながら、あなたは本当にキリストを誇りにした生き方をしているでしょうか。世を愛するなと言われながら、私たちは世を愛していないでしょうか。キリストの素晴らしさを知った、そのことだけに私たちは満足を置いて歩んでいるでしょうか。少し自分自身に問いかけてみてください。キリストを知る以前、あなたが追い求めていたものというのは一体何だったでしょう。そしてキリストを知った後、今なおあなたはそのかつて持っていた思いを引き継いでいないでしょうか。今なお私たちはキリストを知るかつての自分の生き方をしていないでしょうか。聖書が私たちに言ってくれる、私たちに教えること、それは私たちがキリストによって救われたとき、古いものは過ぎ去り新しいものになったということです。私たちはかつての生き方を今していないでしょうか。フィリピンの教会の中には、口では自分自身がクリスチャンだという人がたくさんいたわけです。しかしその生き方がそれを否定していたがゆえに、彼らは滅びへと向かっていたんだと。私たちは今どのような歩みをしているでしょうか。私たちは滅びへと 向かうような歩みをしていないでしょうか。もし私たちがキリストを求めることよりも自分のやりたいことを追い求めているのであれば、聖書が言うのは、今あなたは滅びへと向かっているんだと、そういうことです。ですからどうか今日このキリストの素晴らしさを知って、それを追い求める、追い求めていくものになってください。確かにこの世の中に生きていれば、私たちは周りの人から、周りのものから自分の望むことをすればいいんじゃないかって、そう語りかけてくるかもしれませんし、キリスト以外にあたかも満足があるかのように惑わしてくるものなんてたくさんあるわけです。私たちは騙されてはいけないわけです。キリストにのみ本当の満足があるんだと、キリストにのみ本当の喜びがあるんだって、そうパウロは知識で知ってたわけだけでなく、生き方をもって明らかにしていたわけです。私たちもそのような生き方をしていく、その責任が今私たちにはあるわけです。一つ目の命令をした理由、そのことを今見たわけですけれども、二つ目にパウロがなぜそのような命令をしたのか、模範に習うような命令をしたのか、その二つ目の理由、それは二つ目のグループ、天に国籍を置く者が存在していたからだと。天に国籍を置く者が存在していたんだと。もう一度20節を見てください。こう書いていたわけです。けれども私たちの国籍は天にあります。ここでパウロはキリストの、先ほど見たキリストの十字架の敵と対比して、パウロは私たちの国籍は天にあるんだというふうにピリピの人たちに語りかけたわけです。ここで大切なのは、パウロは私たちの国籍は天にあるでしょうと、未来のことを言ったのでもなく、不確定なことを言ったわけではないということです。ここでパウロは、あなたたちはもうすでに天に国籍を持つものとされているんだって、そういう事実をパウロは彼らに伝えたわけです。そしてこの事実が2つの大切な真理を私たちにも教えてくれるわけです。2つの大切な真理ですけれども、1つ目は、天に国籍をすでに持っている、その事実は私たちの目を天のことのみに向けさせると、私たちの目を天のことのみに向けさせると、言い換えれば、天に国籍を置くもの、そのものというのは地上のことにとらわれることはないということです。皆さんもよく知っているマタイの6章19節から21節の中で、こう記しています。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆びれ傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆びもつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからですと。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるんだと。兄弟姉妹の皆さん、もし私たちがキリストによって救われているのであれば、私たちの名前、それはもうすでに天に刻まれているんだって。私たちの資産というものももうすでに天に蓄えられているんだって。私たちの報いというものも天にすでに用意されているんだって。私たちはもうすでに天国民としてメンバーに迎えられているんだって。救い主イエス・キリストが私たちのことを待ってくださっているんだと、そのことを私たちは聖書の中から見ることができるわけです。天に国籍を置く者、そういった人たちというのはこの地上のことにとらわれる、そのようなものではありません。問題は、私たちはどこに心を向けているでしょうか。確かに私たちは今この地上に生きているものです。しかし、 心の目は常に天のことに目を向けて生きるって、それこそが天に国籍を持つ者の生き方だとまずパウロは言うわけです。そして二つ目の真理、それは天に国籍をすでに持っている、その事実は私たちの今の歩みに希望を与えると、私たちの今の歩みに希望を与えると。20節から続けてもう一度見てください。20節から続けてこうパウロは言うわけです。そこから主イエス・キリストが救い主とおいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる御力によって私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのですと。真のクリスチャンと、それは主イエスが再び帰ってくることを、帰ってくる日を心待ちにしながら忍耐を持って生きるものです。兄弟姉妹の皆さん、皆さん、主は必ず帰って来られるって、ある人は言うかもしれません。どうやったらそんなことが分かるのですかって、どうやってそれが分かるのかって、それは私たちがキリストが初めに来た時の様子を見れば分かるわけです。主はダビデの子孫として生まれると約束され、ベツレヘムに生まれると約束され、諸女のもとへ生まれると約束され、そして痛めつけられ苦しめられ、また十字架にかかるということをあらかじめ約束されていたわけです。そしてキリストは初めに来た時に、1回目に来た時にそのすべてを成し遂げられたわけです。世界の初めからどんな、いつまで、ずっと主は必ずご自分が言われたことをなさったんだって。そしてその聖書が同じようにこう言うわけです。私は必ず帰ってくると。私たちはたとえどんな困難があったとしても、どんな試練があったとしても、どんな状況にあったとしても、必ず私たちは喜びを見出すことができるって。なぜかって、それはキリストが必ず帰ってくるから。そしてその帰ってこられるそのキリストが私たちを新しいものへと変えてくださる、その約束を私たちが受けているからです。今私たちの持っているこの体は弱さを覚え、病に苦しみ、悲しみを覚え、絶望を味わい、苦しんだり恐れを抱いたり、また死の恐怖も抱いたり、そして罪に支配されているわけです。それゆえ私たちは生きている中にあって多くの苦しみを味わったり、病との戦いを経たり、多くのことで涙を流したり、絶望を覚えたり、罪の葛藤を覚えたり、そして時に希望や喜びというものをあまりの苦しみや試練の上に失ってしまう、そのような私たちは弱いものです。しかしキリストが再び帰ってこられる時、この私たちの体はキリストの持つ栄光の体へと変えられるんだと、第一ヨハネの3の2の中で、第一ヨハネの3の2の中でこうヨハネは記したわけです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似た者となることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからですと。キリストが来られる時、私たちはキリストに似たものへと変えられるって。その時今私たちが苦しんでいるそのような困難や苦しみも全て解放してくださるって。そしてこの世の 何者でも表現のできないそのような喜びを私たちは心に与えられ、いつまでも主との交わりを楽しむことができるんだって。これこそが私たちが持っている、今私たちが持っている希望なんだって。そしてもしその希望を私たちが持っているのであれば、 私たちの責任というのは、日々信仰の模範に倣ってキリストに似たものへと変わり続けることです。コロサイの3の1の3章の1から2の中で、コロサイの3の1から2の中でパウロはこう言いました。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえられたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。パウロがどんな時もキリストにだけ目を向けて天を見て歩み続けたように、私たちも今日今同じように歩んでいく、その責任があるわけです。確かにフィリピの教会の人たちも経験したように、私たちが生きている中にあって、この世の幸せの方が素晴らしいって、本当の福音から離れるような、そのような誘惑というものを私たちはよく経験するわけです。いろんな難しい困難や試練というものをもちろん私たちは経験するわけです。またこの世の中を見たときに、いろんな素晴らしいもので私たちの周りが溢れていることも私たちは見るわけです。そしてそれが私たちの心を揺るがすことがあるかもしれません。しかし私たちはキリストの素晴らしさを知っているがゆえに、日々天に目を向けて忠実に歩み続けていくと。たとえ今どんな苦しみを得たとしても、どんなことを経験していたとしても、必ず帰ってこられるそのキリストが私たち一人一人に用意しているその報いというのは大きいんだって、その希望を私たちはキリストにあって持つことができるって。そして最後にパウロはフィリピの4の1の中でこう言ったわけです。そういうわけですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠をどうかこのように主にあってしっかりと立ってください。私の愛する人たちと。パウロはフィリピの兄弟たちを励ましたわけです。主にあってしっかり立つようにと。同じことが今私たちにも言われているわけです。主にあってしっかり立つようにって。キリストの素晴らしさを知って私たちは変えられたわけです。キリストによって新しい目標を持って歩むものへと変えられたわけです。その変えられた、新しく与えられた希望を私たちは常に持って忠実に歩み続けていく、その責任があるんだって。キリストにあるその生活、そのキリストにあるその人生、それだけが私たちに本当の満足をもたらしてくれるって。いつも私たちは罪との戦いを経験します。時に絶望することもあるかもしれません。また私たちの体は弱く、多くの人が病にも苦しんでいるわけです。しかし、キリストが必ず帰ってこられ、大いなる御手を持って力を持って私たちを変えてくださると。この希望は決して揺るぐことがないわけです。問題は私たち一人一人、あなたはどちらの終着駅に向かって今歩んでいるかと。今あなたの歩んでいるその道は滅びへとつながる道でしょうか、それともこのキリストにあって、キリストの素晴らしさにあって持つことのできる希望を抱いて歩むそのような道でしょうか。そのことを私たちはよく考えなければいけないわけです。どうかこのキリストの素晴らしさをもう一度考え直してください。どうかこの世のことではなく天に目を向けて、 そしてこのキリストにある救いにある素晴らしさを味わい楽しみながら、兄弟姉妹助け合いながら、いつか必ず帰ってこられるその王であるキリストを喜びを持って楽しみにしながら、私たちは歩んでいくことが必要なんだと。そしてそのことが私たちにはできるんだと。ですからどうかキリストの素晴らしさを知ったその人生を最後まで歩んでいきましょう。最後一言お祈りします。天にいます父なる神様、あなたの御言葉に心から感謝いたします。天に国籍を持った者としてキリストにあって私たちは歩んでいくことができると、そのような約束をあなたは御言葉を通して私たちに与えてくださいました。そのことを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がこのキリストにある素晴らしさを日々覚えながら、キリストに似たものに変わっていく、キリストの清さを追い求めて歩んでいく、日々歩んでいく、そのような忠実なものへと変わり続けていくことができますように。どうか私たち一人一人、本当に弱いものですから、どうかあなたがその大いなる見てを持って私たちを助けてくださいますように。またどうか困難や苦しみを経験している人がいるならば、どうかあなたがその一人一人の心の中にあなたの喜びと平安を与えてくださいますように。そして私たちがするすべてのことがあなたの栄光を表すものでありますように。そのことを期待して、そのことを感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。